小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その28、ベタニアの三兄弟マルタ、マリア、ラザロ、その前編。新約聖書の中には二人の兄弟は何組か登場しますが、三人兄弟となるとたった一組しかいません。あとは例えばイエス様のようにもっと多くなります。新約聖書の三兄弟、それはこの物語の主人公、ベタニアのマルタとマリアの姉妹、その弟のラザロです。では、ちょっと欲張って、この三人がどのようにイエス様と出会い、関わったのかを見てみましょう。三人の兄弟の三つの物語。語り手は、そうですね、末っ子のラザロに話してもらいましょうか。
私の名はラザロ。都エルサレムから3キロほどのベタニア村の住人で、上の姉マルタとすぐ上の姉マリアとの3人暮らしだ。私たち3人はイエス様から実に懇意にしていただいた。忘れもしない。あれはかれこれもう30年も前のことだ。イエス様のご一行が北のガリラヤから初めての旅をされて、都エルサレムにお入りになるときに、たまたまこの村をお通りになったのだ。長旅でもう手も足も真っ黒、喉は渇き、お腹も空いておられるご様子なのを見て、困っている人を見ると黙っていられないマルタ姉さんが、すぐにマリア姉さんに声をかけてお世話をしてあげたのがそもそもの始まりだった。
旅のお方、さあさあ、まずはこの水で喉を潤してください。
おお、これは願ってもないこと、ありがとう。
いやもう喉がカラカラに渇いて、どこぞに泉でもとずっと探し歩いていたんですが、ついぞ見つかりませんでな。もう舌が上顎をひっついてましたよ。
そうでしたか。それは大変でした。さあ一息疲れたら手足をお洗いください。さっぱりしますよ。
かたじけない。もう土ぼこりが足にこびりついてましてな。
それがお済みになったら何もありませんが、あちらで湯気を用意しましたので、どうぞお召し上がりください。
いや、何から何まで本当にありがとう。ご恩は忘れません。
いいえ、旅人をもてなしなさいという聖書の教えに従っただけですわ。
おお、信仰厚いご家族と見える。天の父の引き合わせに感謝します。あ、私の名はナザレのイエス。さあお前たちも自己紹介をなさい。
ペテロと申します。外来の漁師ですが、メシア、イエス様に従って神の国を伝える伝道の旅をしています。
イスカリオテのユダと申します。イエス様の財布を預かっております。以後お見知りおきを。
トマスと申します。同じくガリラで主イエスに見出されて、こうしてお供を。他の9人については夕食の時にでも。
あ、私はマリア、こちらが姉のマルタ、そしてこちらは弟のラザロです。あの、今メシアイエスと言われましたか？ではあなたが今噂のお方ですか？多くの人々に良い知らせを語られ、病人は癒され、死んだ人まで生き返らせていただいたとか。
その時はまさかこの私がその奇跡を体験させていただけるとは夢にも思わなかった。あの出来事がなければ、そもそも私はこうして皆さんにお話しすることなどできなかったのだ。ともあれ、これが私たち三人とイエス様の出会いの始まりだった。その時以来、イエス様は都に入る時は必ず私たちの家に立ち寄られた。それどころか都に入られてからも、夜はここが一番落ち着くと言われて、わざわざ私たちのところで休まれたのだ。本当に嬉しくて、姉たちと感謝の祈りを捧げたものだ。 何せ世の救い主メシア様をお止めする光栄に欲したのだから。イエス様との思い出を語り出したら、ヨハネさんの言い草ではないが、世界も私の書いたものを入れることはできまいと思うほどだが、今日は三つほど話そうと思う。一つ目はあの時のことだ。あれはイエス様が初めて我が家で神の国の話をしてくださった時だ。夕方、都の様子を探りに一足先に着いたペテロさんから、主がまたおいでになると聞いたマルタ姉さんは、もう嬉しくて気もそぞろのようだった。あの頃メシアとしてのあのお方の評判は日増しに高まり、それとともに立法学者やパリサイ派の敵意も激しくなって、あの方に身の危険が及ぶようになっていたので、いつもお弟子たちが石膏のように一足先に町に入って様子を伺っていたのだ。
まあイエス様、ようこそお立ち寄りくださいました。長旅お疲れになったでしょう。今すぐ夕餉の用意をしますので、どうぞくつろぎくださいまし。
ああマルタ、ありがとう。いつもすまないね。ではそうさせていただこう。今日はこの前来た時マリアに約束した天国の話をしてあげなくては。
マルタ姉さんはすぐ台所に飛んでいったが、いろいろともてなしのために気が落ち着かなかった。
マリア、マリア、ちょっと手伝って。
だがその時、マリア姉さんと私は今で熱心に主の話に聞き入っていた。初めて聞く天国の話、そこに入るための心の備え、どれも皆心の中にまるで泉の水が砂地に吸い込まれるように染み通っていった。その時だった。マルタ姉さんがそれは怖い顔をして今に入ってきた。
主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っているね。しかしどうしても必要なことはわずかだ。いや、一つだけなのだ。マリアはその良い方を選んだのだよ。彼女からそれを取り上げてはいけない。
あの時のマリア姉さんの嬉しそうな顔、そして何かハッとしたようなマルタ姉さんの顔、今でもはっきりと思い出す。なくてならない一つのこととは何だろう。その時から私はいつもそれを考え続けてきた。主はマルタ姉さんを叱らなかった。もてなしなどはいらないとも言われなかった。だからきっとマルタ姉さんの心からの気遣いは喜んでおられたはずだ。確かにマリア姉さんは何も接待の手伝いをしなかった。でも彼女も私も主の御言葉を一言も漏らすまいと聞き入っていた。そしてただ主が来られた時だけでなく、心に主をお迎えすることこそ一番大切なのではないかと考え始めていた。そこから主への奉仕も、主のために命を懸けた働きも、すべてが始まるような気がした。主と共におらせていただいて得たこの確信は、主が天にお帰りになった今、私の中でいよいよ強いものになっている。そして二つ目は、そう、私のことだ。ある時、私は重い病気にかかった。主が近くに来られたと聞いた二人の姉は、早速に主を呼びに使いを送った。
主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。
この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。
主は本当に私たちを愛しておられた。だがその時はなぜかすぐには来てくださらないで、そのおられたところになお二日とどまられた。そしてこう言われたという。
もう一度ユダヤに行こう。
先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？
昼間は12時間あるだろう。誰でも昼間歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。光がその人のうちにないからだよ。私たちの友ラザロは眠っている。しかし私は彼を眠りから覚ましに行く。
主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。
しかし主は私の死のことを言われたのだった。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思ったのだ。そこでイエス様はその時はっきりと彼らに言われたそうだ。
ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいる。さあ彼のところへ行こうか。
私たちも行って主と一緒に死のうではないか。
あの方がおいでになった時、私はすでに息を引き取り、墓の中に入れられて4日も経っていた。大勢のユダヤ人が2人の姉のところに来ていた。私の死のことについて慰めるためだった。マルタ姉さんは主が来られたと聞いて迎えに行った。マリア姉さんは家で座っていた。
主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。
あなたの兄弟はよみがえります。
私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。
私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？
はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。
この後一体何が起きたのか、後編をどうぞお楽しみに。